さあ、素直な自分に感動しよう。吉野です。今日のテーマ、話し合いをしたいけれど相手が話し合いを避けてくる時です。結論は、話し合いというものの認識を嫌なものではなくいいものだったと感じさせる体験が必要となるです。理由はシンプルに言うと、嫌なものは避けたくて、気持ちの良いものに人は向かいやすいからです。嫌なもの、気持ちの良いもの、さあ次があるのはどちらでしょうか。話し合いという点においても、そこを上手に使えると気持ちの良い話し合いができる人になれるということでございます。こんなことはありませんか？必要に迫られて話し合いをしなければならないんだけれども、自分も相手も話し合いというものが苦手で、どう進めたらいいのか分からずぎくしゃくして、嫌な感じで終わる。次にも生かされず、うやむやにするんだけれども、また話し合わないといけない事態が来て同じことを繰り返す。この時にもしもどちらかに、もしくはお互いに、話し合いというものは嫌な気持ちになるだけのものだというような認識がついてしまっていれば、今後の話し合いというものも気が重たいものに変わることは自然なことだと思います。今日重きを置いて聞いてほしいことというのは、話し合いをいいものだったと相手に感じさせることが大事だというところです。こういうことです。この話し合いがちゃんと次に生かされたという成果につながること、それが話し合いをしてよかったになる一つです。 A さんの事例でご紹介します。例えば A さんがいます。 A さんの旦那さんが A さんにお小遣いを丸々円あげてほしいと言いました。お小遣いアップのお話が来たわけですね。家計をやりくりしているのが A さんです。この時、逼迫している家計であればあるほど感情が表に出やすい反応になります。特にお金というものは感情と結びつきやすいですからね。え、なんで、いやいや無理無理無理、いや無理ですと一発で話を両断したくなるところを、落ち着いて、何か理由があるのと穏やかに聞き返せたら、もう山場はクリアとも言えますね。まず第一関門は一発目の反応にありですね。話し合いというものは出だしで決まります。落ち着けたらもうクリア、山場クリアです。穏やかに理由を話せる空間はいい話し合いの基本であり基礎だからです。そこを知っていた A さんはそのように反応しました。で、 A さんはお小遣いアップの話、旦那さんから来て話を聞くことにしました。すると旦那さんはこう言ったそうです。後輩や部下たちにご飯をおごる時があるんだけれども、気持ちよく支払いがしたいんだということだったそうです。ここからはそれぞれの対応になるでしょうが、家計のこともある A さんは次のように対応したそうです。まず今月はあといくらあればいいのかを聞いて手渡した、現金を手渡したってことですね。で、次に、今日を遡ること半年間ぐらい、後輩や部下をご飯に連れてった時の頻度、そしておおよその金額を教えてほしいっていうふうに伝えたそうです。それをもとに今後のお小遣いアップの金額や方法をまた話し合おうと伝えたこと、それで話し合いが終わったということでした。旦那さんはとても喜んでいたそうです。これを聞いていて素晴らしいなと思った点はたくさんあるんですが、まずこれですね。今の対処法を進めながら今後の対策も練ることにつなげたこと、そして何より後輩や部下に食事をおごりたいんだという旦那さんの気持ちを全面的に受け入れ、その線で協力したいんだよということを示したことがとても素晴らしい点だと思いました。 NG なのはよくありがちなんですが、 NG なのは一刀両断され、責められ、詰められ、突っかかられ、上げ足を取られ、心がズタズタになったまま 話し合いの時間が終わってしまうということ。両者がそう感じているのならもう最悪です。近しい人同士では怒りがちなんですが、怒りがちなパターンから学ぶべきことはたくさんありますよね。つまり話し合いで話した内容の一つでもちゃんと次に生かされたという成果につなげることができれば、話し合いをしてよかった体験につながるということ。 A さんたちのように一気に全部を今解決しなくていいということです。することは相手の本音を受け入れること。現時点で起きる話というものは相手の本音を受け入れる、実はこれだけで済むのです。その意味合いがとても大きいということを私たちは知っておくべきだと思いました。で、分かったと、本音を聞いてね、分かったと。そしたら今は一時的にこうだけれども、やってみてまた修正していこう、練っていこうとさえ言えればもう最高の終わり方です。話し合いで話した内容の一つでもちゃんと次に生かされたという成果につなげることができれば、話し合いをしてよかった体験につながるということ。この一点を守りきるだけでも話し合いに対する相手の悪いイメージというものはどんどん薄れていきます。だって話し合ったことは次に生かされているという体験は、話し合いという意味を書き換えますよね。話し合いをすることの意味、有意義さに直結していい未来につながっているという実感をすることができるからです。話し合いというものは二度としたくないものだというものにしてはいけないということです。これは一番に避けなくてはなりません。でね、さっきの A さんの話の続きで言うと、今日後輩や部下を食事に連れて行くんだって旦那さんから連絡が入った時に一言ね、楽しんできてねとかって言えるとさらに最高です。旦那さんの気持ちを知っているからこそ言える言葉となるでしょう。自分の大事にしたいものを知っていて、ここぞって時に外すことなく気持ちよく背中を押せる人は間違いなく大切にされます。さあ、いつぞや必ずやってくる話し合いの土壇場でつまずかないためには、日頃からいい話し合いができそうな間柄だという匂いをね、漂わせていなければなりません。香りをねと言ったらいいですかね。無理なくできそうなことならなおさら、相手にも配慮した選択の仕方、言葉掛けをしていくといいと思いますね。すると、あ、俺はちゃんとこの人と一緒に関係性を作っているんだなで相手が認識できること、これが大事なんです。安心、信頼、自分自身、相手自身への土台作りにもなっていきますからね。土壇場なんて怖くないでございます。もしもあなた自身がそんな体験私が最初にしたいわとかね思った時には、すでにできている人と話をしてみる、関わってみることをお勧めします。なぜなら頭では分かっていても実践するできるかということとは全く違うからですね。頭で分かっていても実際に体験して体得していくものとでは、腑に落ちる度合い、次に生かされる度合いがまるっきり違うからです。私はそういう意味でたくさんの講座に通いました。そこに意味ありという感じで学びに行く理由を持っていたこともあります。教えてくれる人たちと接する機会を通してそれを感じながら自分の当たり前を書き換えていきました。環境を変えればその環境に備わっている当たり前に自分が入ることができれば、自分の当たり前は変えることはたやすいからです。すでにできている人、あるいはこの人となら自分の当たり前も変わりそうだという人を見つけて接していくのは、収穫も大きく早いと実感しています。まとめ、話し合いをしたいんだけれども相手が話し合いを避けてくるとき、話し合いというものの認識を嫌なものではなくいいものだったと感じさせる体験が必要となる。そうすればあなたは話したい人、一緒に何かを作っていきたい人になれます。ではまた。